鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚歩アナウンサーです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、いや12月最初の放送でございましてね、いよいよ今年もあと1ヶ月を切ってしまいましたね。はい、暮れの一番23日に行われるグランプリ有馬記念のファン投票の最終結果が昨日ね発表になりました。
1位はですね11万293票を獲得しましたレイデオロ、はい、2位がアーモンドアイ、はい、そして3位に10万を超えました、
はい、
お重長さんが3位に入りました。
すごいですね、10万票を超えましたよ。
超えました。
なかなか大変なことですからね、人気の高さを物語っていますよね。本当に前日には障害のね大一番があるというのにということですけど、うん、だけどそのまあ、障害入りで走ったことがある馬が有馬記念出たということあると思うんですけども、あの障害のチャンピオンが有馬記念で走るってことは初めてですよね。
前の年中山大障害出て、うん、今年は有馬記念ですもんね。
そうですよ、うん、ですからこのこうサラブレッドとしての可能性をこう見られるっていう意味では新たなこう夢が広がるなと思うので、どんなレースをしてるか無事にね、うん、出てほしいなと思いますね。
武豊騎手の騎乗も決まりましたからね、
はいはい、そのあたりもちょっと票が伸びた要素の一つかもしれませんね。
はい、そして5日水曜日香港ハッピーバレー競馬場のロンジンインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップに日本から武豊騎手とルメール騎手が参戦しました。はい、7カ国世界の名手12人で争われまして、武豊騎手は8位タイ、ルメール騎手は10位タイという成績でした。なお武豊騎手はシリーズ最初の第4レースに騎乗した際に残り350メートル付近で内側に車高して他の馬の走行に影響を与えたとして騎乗停止処分を受けました。日本で武騎手は今月26日火曜日から29日土曜日まで騎乗停止となっております。
はい、ホープフルステークスの日、そして東京大賞典乗れないということ、はい、うん、ねえ、それは残念ですけどもね。さあ、その香港では日曜日に9頭の日本馬が出走する香港国際競争が行われます。この後たっぷりと展望いたしますのでどうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年は9頭の日本馬が出走、香港国際競争大展望ということで、今日はあさって日曜日に香港のシャティン競馬場で行われる香港国際競争の展望をお届けいたします。9頭の日本馬が4つの G1 レースに出走しますが、全てのレースの馬券発売がありますね。
はい、JRA のインターネット投票による勝ち馬投票券の発売は日曜午前7時から、馬価投票による発売は日曜午前9時20分または9時30分から、どちらも発送予定時刻の4分前まで行われます。馬価投票は福島、東京、中京、阪神の各競馬場および銀座、難波、神戸栄冠の各ウィンズで行われまして、日曜日の営業時間が午後6時までに延長されます。
はい、今年の香港の馬券は一部でもありますが馬価投票により競馬場ウィンズでも発売されるということで、ね、馬価投票増えましたね。
そうですね、ですから現金でね、海外馬券が買えるということになりますからね。
そうですね、ますます海外競馬が身近な存在になりますよね。はい、
今年日本馬は香港カップにサングレーザー、ステファノス、ディアドラの3頭、香港マイルにビブロス、ペルシアンナイト、モズアスコットの3頭、スプリントにファインニードル、そして香港バーズにはクロコスミア、リスグラシューの2頭が出走ということになっております。
はい、それではここで心強いゲストの方をお迎えいたしましょう。はい、サラブレッドインフォーメーションシステムの奥野陽介さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
頼りなくてすいません。
いやいやいや、もう海外競馬言えば、はい、奥野さん、私たち本当に頼りにしてるので、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。 それでは早速芝 2000m で行われる香港カップから奥野さんにお話を伺ってまいりましょう。
はい、香港カップ9頭立てです、はい。大手ブックメーカー各社のオッズを見ますと、日本版が1番人気2番人気ですね。サングレーザーが3倍ぐらい、ディアドラが3倍台半ばから4倍ぐらいで、3番人気が地元香港のタイムワープで7倍ぐらいです、もう1頭日本馬ステファノスは15倍から21倍ぐらいというオッズになっています。
はい、さあ9頭立てということなんですが、今年どうでしょうか、レベルは。
日本馬はこちらは強いメンバー構成ですね、
うん、
勝てるんじゃないですか。
あ、そうですか、はい、どの馬を。
やはりサングレーザーでしょうか。サングレーザーは右回りの芝がいい馬ですからね、近況も非常によろしくて、まあ、早い馬場でしたけど、まあ、天皇賞で1分57秒、
はい、
なかなか出る時計じゃないですからね。
そうですよね、もう去年の秋からね、本当どんどん充実してきた感じがありますね。壇上がモレイラ騎手ということになります。ディアドラが2番手ということでしょうか。
そうですね、ディアドラもう、やはりハマればいい足使いますので、この2頭は強力だと思いますね、
はい。まあ、距離も 2000m はベストとって考えてもいいんでしょうね。
はい、そうだと思います、
はい。そうしますと外国勢ではどうなりますか。
外国勢なんですけれども、これ逃げる馬が2頭いるんですね。タイムワープとグロリアスフォーエバー、
はい、
これ実は兄弟なんですけれども、
はい、
お互いもう同じ客室でガンガン行く、うん、
はい。
でおそらく今回グロリアスフォーエバー弟なんですけれども、これが最内枠を引いたもんですから、
はい、
まあ、タイムワープも負けてない馬なんで、おそらく2頭がまた前走と同様に行き合って、はい、共倒れするんではないかなというふうに考えてるんですけれども、
は
い、
前走は共倒れして、
はい、
前々走はね、なんかちょうどうまい具合に兄弟で一時着だったということですけど、
あと、まあ、サングレーザー後ろからの競馬になると思うんですけれども、はい、まあ、時計がちょっと違うんで、まあ、外国の馬は、その間に食い込んでこれるのが、まあ、ノーザンスーパースターあたりかなというふうに見てるんですけれども、
うん、あ、そうするとこの3頭だと3着付けにそれノーザンスーパースターを3着付けに
すればもういいかもしれないですね。もうそれと、まあ、ステファノスですよね、ステファノスは逃げる2頭を前に見て、はい、どこで動くかによって、
うん、
着順が変わってくれた、
はい。
まあ、今回5回目ですから ね、
ね、もう慣れてますから ね、
う
ん、
そ、 うですね、
その辺はね、うん、本当にアドバンテージになりますよね。ということですと買い方をまとめていただきますか。
そうですね、
これはもうサングレーザーとディアドラ二頭軸で、まあ、三連携の馬券をお買いになるのがよろしいんではないかなと思います。
はい、うん、はい、じゃあまずはここはね、かなり固くいくので、
そうですね、まあ、前哨戦をね、2000m 使ってきた馬たちがここに来ませんでしたもんね。
そうですね、どうしても日本の二頭が強いということが分かってますので、今年はバーズ長い距離の方へ行く馬が多かったですね、
うん、
そのあたりも日本勢に追い風となるでしょうか ね、
はい、
ね、
それぐらい日本勢を脅威に感じてくれてるってことですよね、
はい。ということで香港カップの展望でした。香港カップは日本時間の9日日曜日午後5時30分の発走予定です。続けて芝 1600m の香港マイルに移りましょう。こちらは14頭が出走を予定しています、
はい。
ビューティージェネレーション、地元香港の馬が各社2倍を切るようなオッズで断然の一番人気ですね。それに続くのが日本勢でモズアスコット、ペルシアンナイトが8倍前後となっています、
はい。
ビブロスが15倍から20倍前後というそんなオッズですね。
さあこちらのメンバー、そしてレベルはどのようにご覧になっていらっしゃいますか。
ここはもうビューティージェネレーションがちょっと一つ抜けているような気がしますね、
はい。
香港では、ライカーウィンクスと言われてるんですけど、香港のウィンクスと、
はい、
まあ、去年も年度代表馬に輝いてたんですけども、今年も年度代表馬の最有力候補ですね。で前走を出したトライアルで出した1分32秒64というのがこれ今香港の、はい、レコードなんですけれども、ちょっと頭一つ以上かな抜けてるんじゃないですか ね、
その前走までずっと G1、G2、重賞4連勝ですものね、うん、こっちも昨年のね覇者ですけど連覇達成濃厚という感じですね、
はい。しかも前哨戦の勝ち方が結構インパクトありましたよね、
うん、そうですよね。
大外こう伸びてくるような感じでしたよね。
そうですね、ちょっとあの外へ逃げるようなところがあって、それをあのパートン騎手が、あの無知で強制してたんですけれども、そのことお構いなしに今がどんどん行っちゃってもう最後は3馬身ぐらいちぎれたんですけれども
そうでしたね。で今回1キロね、筋量も軽くなるということですね。そうしますと、ビューティージェネレーションの相手探しということになりますね。
そうですね、
はい、どうでしょうか
日本は。まあ、もちろんペルシアンナイトでしょう。
そうですか、
はい。でまあ、モザースコットも安田記念の足を見るとね、すごい馬だなと思うんですけれども、はい、ちょっと枠順がね、2番枠ということで、このあたりどういうふうな競馬をするかな、まあ、逆に足が溜まっていいのかもしれないですけれども、まあ、ビブロスも同じく、はい、まあ、これが引退レースですよね、はい、最後、はい、あの全力を尽くしてくれると思います、
はい。そうするとその日本勢以外ではあと面白そうな馬はどの馬でしょう。
オーストラリアから来るカミンスルーという馬ですね。
はい、
これはあのオーストラリアでは、まあ、あの金層の着順は悪いんですけれども、まあ、ウィンクスがいなければそこそこの馬なんですよ。で今まあ、去年オーストラリアの、まあ、いろんな権益の事情で香港来れなかったんですけれども、はい、今年来れるようになったんですが、来たのはこれ一頭だけなんですよ。やはりまあここを狙ってきたということで、はい、その仮眠するというまあちょっと人気がないですけども注意しておいた方がいいかもしれないです。
あ、これはちょっと匂う感じです
ですね。
わざわざオー
ストラリアから使いに来たというところですかね。満
を持してというね、去年の分もっていう感じがね、はい、しますものね。仮眠するぜひ覚えておいていただきたいと思いますが、どのようにお買いになりますか。
まあ、ここはビューティージェネレーションから素直に買った方がいいかもしれないですね。
はい、頭にして
何点か、絞って、確実にお金をここで増やしておいた方がよろしいんじゃないですか。
はい、はい、ということで香港マイルの展望でした。香港マイルは日本時間の日曜日午後4時50分の発送を予定しています。続いては芝 1200m の香港スプリントの展望です。こちらは12頭が出走を予定しています。各社のオッズでは地元香港のホットキングプローンが1番人気、日本のファインニードルはだいたい5番人気ぐらいのオッズとなっています。
はい、さあそれでは奥野さんの香港スプリントの見解を教えてください。
これは昨年の覇者ミスタースタニングの連覇だと見ています。
はい、やはり中心はその馬でしょうか。
人気はあのホットキングプローン、まあ、あの10戦9勝2着1回というすごい成績の馬なんですけれども、まあ、前走あのうちぴったりをあのジョアン・モレーラ騎手で逃げて、まあ、最後、半馬身差までミスタースタニングが詰め寄ってゴールインという競馬だったんですけども、本番になるとこの着順は変わると思いますね。
おお、そうですか。2分の1馬身ですもんね。
まあ、筋量差もありましたですかね、前走はね。
そうですね、
そうですね、58キロと 55.5 キロだったということですね、そしてそうしますと相手は、
まあ、このホットキングプローンが逃げてミスタースタニングが2番手ということでもう固まってしまうと、もう最後までそのやり合いということでこの2頭が上位ということになると思うんですけれども、まあ、あとはもう3番手探しという競馬でしょうかね。
はい、そこにファインニードルは入りますでしょうか。
まあ、あの一番後ろからとなると思うんですけれども、あのもう3着までに入る力は十分あります。もちろん、春秋スプリントの連覇をした馬ですからね、
はい、あのビートザクロックっていうのもデビューから16戦して4着以下がないっていう馬で、この馬はどうなんですか。
すごい堅実な馬ですね。でこの馬はあの11月30日にあのバリアトライアルって、まあ、あの本馬場を使ったあの多頭数の調教をやるんですけれども、そこでの動きが非常に良かったんですね、でもしかしたらこの馬は、万年前線満から脱却するかもしれないと、
すごいですね。だ6勝2着6回3着4回ですごいですよね。やっぱりそうでちょっとこう気になってる一頭でございます。
あとあの、はい、去年この香港スプリントは結構 2,3 着が人気薄が来て荒れたんですけども、今年もその人気薄でちょっと面白そうなのっていたりするんですよ、
ね。まあ、去年の2着来た DB ピン、これも、はい、まああのペース次第ではまた去年と同じように後ろから来て2着3着という可能性は十分あると思いますね。
馬券はどのように買われますか、奥野さん。
ここもやっぱりミスタースタニングとホットキングプローン、まあ、ホットキングプローンの人気次第なんですけれども、ミスタースタニングが人気がないようでしたらこっちを頭にするとか、はい、あるいはもっとひねってビートザクロックの単勝を買ってみるとか、そういうのもあると思いますね。
なるほど、ビートザクロックはブックメーカーだと7倍半ばから10倍ぐらいの単勝がついてますから美味しいかもしれません。
ライアンムーアです。
そうですよね、そこもね気になりますよね。
はい、
香港スプリントの展望でした。香港スプリントは日本時間の日曜日午後3時40分発走予定です。おしまいに芝 2400m の香港バーズについて伺います。各社のオッズですが、フランスのバルトガイストが4倍台半ばで1番人気、日本勢ではリスグラシューが3番人気で、クロコスミアはだいたい真ん中よりも少し下ぐらいの人気順となってますね。
はい、でもね、エリザベス女王杯の1着2着馬がここに登場するということですが、奥野さんの見解を教えてください。
ここはちょっと荒れるんではないかなというふうに見ています。
はい、
まあ、確かにバルトガスト、フォア賞の競馬はちょっと異常に強かったですけどね。その後、まあ、はい、凱旋門賞が4着、うん、ブリーダーズカップからターフへ行って5着と5着で、まあ、それでまあ出直してきたんですけれども、
はい、
格的にはこの馬なんでしょうが、地元の馬も今年はこの長い距離に目標を定めてきた馬が多いもんですから、
はい、
そんだから僕はこのエグザルタントという馬を選びました。
エグザルタント、
はい、
はい、
春の香港ダービーの3着馬なんですけれども、はい、勝ち馬とほぼ同じ、もう一番後ろにいてものすごくいい足で上がってきたんですね、うん、はい、で距離があった方がいい馬で、非常にこう成長力のある馬で、ここがおそらく目標だったんじゃないかなと思います。
はい、で距離が長い方がいいっていうところもありますか。
そうですね、お父さんテオフィロってのは5戦5勝で引退したすごい種母馬なんですけども、まあ、そのお父さんはガリレオ、うん、
はい、
スタミナありますからね、
うん、そうですね、前走の香港ジョッキークラブカップが2着という馬ですね。
はい、各社のブックメーカーのオッズですと6番人気ぐらい、
うん、
いいところですね。
いいところですね狙いたくなる感じですね、
うん、日本勢の評価はいかがですか。
そうですね、クロコスミア一番枠いい枠引いたなと思ったんですけども、実は外のロストロポービッチという馬とミラージュダンサーという馬が、はい、この馬たちも行きたいんですよ、
は
い、だからクロコスミアがまあ短期にはならない可能性があるんですね。
うーん、
でペース的にちょっとこの3頭が行くと速くなる可能性がありますんで、そうすると、まあ、推奨するエグザルタントも割と参考な推移から仕掛けてという競馬になって、届くんではないかなというふうに見ています。
なるほど、
なるほど。リスグラシュはエリザベス女王杯でついに念願の G1 ホースに輝いて、有馬記念ではなくこちらということなのですけれども、
力入ってますよね。十分チャンスはあると思います。モレーラ騎手、
はい、地元勢の中でパキスタンスターというのはどうでしょうか。
シーズンが変わった9月からですね、競馬使ってるんですけれども、やっぱりまた悪い癖が出てきて、競馬がちょっとピリッとしなかったんですね、うん、ところがこの馬もその11月30日にあった、バリアトライアルの動きを見たら、
はい、
一変してるんです。で10頭立てで 1200m だったんですけれども、一番手で入着して、非常に向こう流しもいい感じで、
はいはい、
真面目に走ってました。
あ、ね、地元を代表としてね、やっぱりちょっと見せ場があるかもしれません。
見せ場以上のものがあるかもしれないですね。
なるほどね、じゃあちょっと注意していただきたいと思います。
はい、
はい、どのようにお買いになりますか。
ここはもうエグザルタントを中心にした馬券を考えていいと思います。
はい、
まあ、エグザルタントと、バルドガイストを二等軸にする、もしくはもっとひねって、エグザルタントとパキスタンスターを二等軸にして一発大きいのを狙ったろうかいと。
はい、
これは楽しみです ですね。
それだけに力が入ってる予想かというふうに思いますが、あとお天気でちょっと雨模様ということを言われてるんですけれども、はい、雨だと馬場悪くなった時はどういう影響があるでしょう。
香港はそんなにひどく悪くなるということはないですので、うん、さほど気にする必要はないと思いますね。
わかりました、じゃあちょっと安心しましたね。
はい、
はい、さあどうなることでしょうか。ぜひぜひ奥野さんの予想を参考になさっていただきたいと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ日経第一では日曜日の16時30分から18時まで香港国際競争の模様を実況中継します。実況は大関俊アナウンサーです。
香港国際競争はラジオ日経でぜひお楽しみください。以上、香港国際競争大展望をお届けいたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日中京で中日新聞杯、日曜日阪神で阪神ジュベナイルフィリーズ、中山でカペラステークスが行われます。では阪神で行われる2歳牝馬によります芝 1600m の G1 阪神ジュベナイルフィリーズを展望していきましょう。
はい、もう私はですね、抽選をですね、もうドキドキしながらね、抽選の結果を待ってたんですよ、
はい、
というのは、うん、6分の3の抽選で、うん、谷のミッションが出られるかどうかということだったんですよ、うん、見事出走を叶えましたね、うん、
はい、抽選通りました。
はい、ウォッカの子供ですけれども初めて G1 に出走いたします、
う
ん、
そうですね、
しかも一戦一勝、そしてこの馬は兄弟と違って470キロぐらいっていう、
あ、
スマートちゃんなんですよ、はい、ですからついにね、こういう馬が動くかから出てくれたなっていう気がいたします、うん、一戦一勝馬で JRA の G1 を制覇した馬っていうのはジョアド・ビーブルとリオン・リーズ、
はいはいはい、
ね、阪神ジュベナイフィリーズと朝日杯フューチュリティステークスということなんですが、さあ3頭目のその歴史的な、うん、名馬としてそこに名を残せるかどうかということですね。
またこの2頭ともにお母さんがすごくこう、はい、名品と言われる馬たちですから、
そうですよね、
の系譜にのっとってますよね、この馬もね、うん、
ですので、まあ本当谷のミッション頑張ってほしいなという思いを込めての本命です、はい、ここからシェーングランツ、そして名勝勝負、うん、ウィンデノビア、クロノジェネシス、これともこの馬もすごく楽しみです、うん、はい、そしてダノンファンタジーと5点に生まれんで流してみたいと思います、
はい、
はい、さあ小塚さんは。
私は穴を狙いますよ、16番のグレイシアレ。
お、
前走アルテミスステークス大敗したんですけども、はい、ここ一番人気に押されてたぐらいその前の2戦の内容が良かったんですよ、
はい、
で前回ちょっとねうまくいかなかったんですけれども、はい、ここで人気を落としそうなので、力さえ出せれば差はないと見て、はい、美味しいオツになると思ってね、グレイシア狙ってみたいですね
なんかそういう馬をちょっと見つけてみるといいですよ ね、
そうですね、
今回ね、本当に、
はい、
はい、
では、リスナーの皆さんからの予想もご紹介したいと思います。
お願いします。
ムーンレディの2016さん、長年の吉子さんファンの私としてはもう思いは同じですこの一頭しか眼中にありません。ウォッカの衝撃の制覇から12年、ついに娘が同じ舞台に立ちますね。単勝1点黙って観戦したいと思います、
はい、
中堅さんも阪神ジュベナイルフィリーズはシェーングランツを狙います。今年 G1 未勝利の武豊騎手にとっては大きなチャンスだと思います。そうです
、ね、そうですよね、
うん、お姉さんのソウルスターリングに続いてほしいです、はい、ということです。
はい、ありがとうございます。
から馬右衛門さん、阪神ジュベナイルフィリーズはビーチサンバから狙ってみたいです、はい、前走アルティミスステークスからの巻き返しが期待できます。父黒船、うん、母フサイチーアデールの血統魅力的。レース当日騎乗予定の福永騎手が誕生日、
うん、なんですってね、
なんですってね、
はい、42歳かな、
うん、かな、うん、ね、今年ね、あのルメール騎手がね、アーモンドアイオークスで誕生日 V 飾ってますからね。
そうでしたね、
うん、一撃さん、阪神ジュベナイルフィリーズは POG で指名しているシェーングランツを全力で応援します、勝ってほしいですといただいてます、
うん、はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は G1 朝日杯フューチュリティステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末も中山阪神中京の3つの競馬場での開催です。そして日曜日は香港国際競争です、
ね、楽しみですね、
はい、よしこさんが日本馬で一番注目されているのはどの馬ですか。
はい、ディアドラとリスグラッシュですね。牝馬2頭なんですけど、こう香港での初の日本牝馬優勝シーンみたいですね。と小塚さんは。
私もディアドラは相当チャンスがあるんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
はい、うん、ね、だいたいね、あのドバイから帰ってきて、あの勝てるっていうことがすごいんですよね。
そうですね、
だちょっと並大抵の牝馬じゃないような気がしますね、
はい、
応援したいと思います、
はい、
日曜日阪神ジュベナイルフィリーズ当日の阪神競馬場は女性限定フリーパスの日で、女性のお客様は入場料が無料です。先着2000名様の女性のお客様に可愛いプチスイーツキャンドルがプレゼントされます。
その日曜日の阪神競馬場にはニューヨークヤンキースの田中将大投手が来場されます。阪神ジュベナイルフィリーズのスペシャルプレゼンターを務めます。
中京競馬場には土曜日俳優の的場浩司さんが来場し、中日新聞杯の表彰式プレゼンターを務め、お昼休みにトークショーを開催します。
日曜日の中京競馬場では最終レース終了後、香港国際競争のパブリックビューイングが行われますが、タレントの橋本真奈美さんが登場されましてトークショーを行います、はい、また当日メイン11レースの表彰式プレゼンターを務めます。
そして8月に番組にご出演いただいた日本画の技法で馬を描く画家 斉藤逸美さんの個展馬に沿うが今度の日曜日から15日土曜日まで開かれます。
会場は東京銀座の画廊一都庵です。最寄りの駅は東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅です。詳しくは一都庵、漢字の一、漢字のうさぎ、漢字のいおりで検索してみてください。地球は競馬で回ってるの番組ツイッターでも情報をお届けしております。
はい、温かい馬への愛が絵にあふれています。ぜひお出かけくださいね。そして来週から2週にわたってこの番組ではアメリカからゲストをお招きして、アメリカからゲストをお招きして、アメリカからゲストをお招きして海外から見た日本の競馬についてお話しいただきます。どうぞご期待くださいね。では週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚歩夢でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。